この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は3月12日日曜日、時刻は8時半を回りました。
はい、今日はねすっごくいい天気で、
うん、春らしい天気やった ね。お洗濯日和でしたね。
そうそう、あのね車乗ってたら、はい、ちょっと暑いぐらい。
あ、そうなんや。
日差しが、
あー確かにね、
眩しかったしね。
うん、
まあそれよりもね、
はい、
渋滞がすごかった。
あ、そっか、みんなもうお出かけしだしたんやね、
う
ん、
そうそう、
せやな、
もうあちこちに、ね、渋滞が起こってるしね。
あ、特にね、もうそろそろ子供さんたちもお休み入ってる方もいるでしょうし、
そうそう、
ね、そうなるとみんなで出かけたくなる天気でしたよ ね。うん、
もうね、まだあちこちで多分イベントもやってるかと思うしね、
はいはい、
そんなんもあってすっごい渋滞の中、
う
ん、
そうです ね、
まあ、天気はいいわ渋滞やわどっちがええねんみたいな
確かに ね、まあ、でもお天気よくて行った先で観光できたら言うことないやんな。
まあまあね、
うん、
行楽シーズンに突入かなという感じです
ね。ね、まあ、奈良県はね観光地ですからたくさんの方に来ていただきたいなと思いますけど ね、
うん、もう梅とかも咲いてんのかな。
梅多分月ヶ瀬の方なんかちょうどいいんちゃう
かもわからないですね、
うん、私行けへんけどね、
うん、
花粉ガンガンやろうからね。
あ、確かにね、うん、まあ、そういうこと、もうちょっとして、はい、あと、半月ほどしたらそろそろまた桜が、
あ、そやね、
ね、
季節的にね、
季節的に
いいですね、はい、花見したいしね。
ですよね、
うん、
まあまあ、その後にまた後でご紹介しますけど、梨の花が咲くんですよ、
う
ん、
そうですよ、季節はね、だから桜はって寂しいな、桜見られへんかったなっていう方は、
はい、
まあ、ほんと見た目的にはねちょっと可憐な桜って感じですから。
ですよね、
梨の花見に来ていただきたいですよね、
うんうん、今年はライトアップもしますんで、ね、
そうですね、夜に行ってもいいんですよ、
はい、
うん、
そんなもありますからね。
はい、また後ほどご紹介をさせていただきましょう、
はい、
まあ、そんな土日だったんですけれども、うん、はい、私はですね、うん、まあ、先週はちょっと放送愛さんだったんで、
はい、
ちょっと先週の話からしますが、
うん、
先生、ちょうどまた春といえば春場所、
あ、お相撲さん、
そうなんですよ、はい、相撲がありまして、うん、それの毎年ねご依頼をいただいている、
はい、
ある部屋の激励会の司会に行ってまいりました。
おお、すごいね、
うん、で今年はね大体こう1年に1回大阪場所がありますので、
はい、
1年ごとにお会いするんですけど、
うん、
すごい新弟子さんが増えてましたね。
はいはいはい、はい、
意外と若いのよみんな。
あ、でしょうね、
うん、
もう中学ぐらいから入ってるんでしょ。
そうそうそう、だからね、一人の子は中学今度卒業式があるんで、
はい、
春場所が終わって、なんか終わる日かその途中かなんかで卒業式のために一旦戻るんですみたいなこと言ってて、
はいはい、
あ、そうなんやと思いながらね、でそっからも本格的に部屋に入って、
はい、
ちゃんとやるらしいんですよ ね、うん、
今ちょっと盛り上がってるよね。
そうですよね、やっぱ日本人の横綱が、ね、
できた
誕生いたしましたから ね、うん、
盛り上がってきてるしね。
そうなんですよね、春場所見に行きたいねんけどね、
はいはい、
毎年だからその司会させてもらってるんですけど、
うん、
全然行けてないんですよ、そのミニ、
あ、ミニね、
そう、はいはい、本番をね、
うん、
まあ、3月ってこう仕事が忙しくて、
あ、はいはい、
どうしてもそっちがねメインになっちゃってね、
ですよね、
続くともう行けてないまんまなんですけど、うんうん、ほんまに今年はちょっと無理やけど来年こそは行きたいなと、
ですよね、
ね、思いながらね、
ちょうどねこの暖かくなった時ね、
うん、
イベントとかいろんなもんがこう重なってね、
そうなんです、
仕事がね、
春はね、そうなんですよね、
結構入ってくるんで、うん、まあ、ありがたいんですけど ね、
あとは会社勤めの方はやっぱり決算期だったりとか、
はいはい、
年度末だったりとかね、
ですよね、
ということでやっぱ3月忙しい方も多いと思いますが、うん、まあ、それもあるけれどもやっぱ移動とかね、
うんうん、
子供さんたちも入学や卒業やとかっていうのもあったりして、
ね、
やっぱこういろいろと入れ替わる時期やからね。
そうですね、
うん、
まあ、そんな中でね、まあ、そういうお仕事があって、
はい、
まあ、鈴さんもちょっとは痩せて見えるかなみたいない
やそれがね今年の写真自分で見て思ってんけど、
うん、
やばい
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 やばい、
やばい、ほんまやばい。
え、去年なんかダイエットとか言ってなかった？
言ってるよ、毎年言ってんねんけど、うん、ほんでお相撲さんに挟んでもらって細見えるわとかって喜んでたんですけど、
はいはい、
今回ね挟んでもらってもやばい。
ああ、それはちょっと
ちょっとやばい、
考えやなが
ら、ね、うん、だから最近私野菜を食べようと思って、
はいはい、
いろいろ努力はしてるんですよ、
うん、
笑ってるやろ。
まあまあまあ頑張ってください。
はい、頑張ります。さあ、そう、そんなね、うん、まあ、相撲部屋の激励会もありましたけど、はい、その中の話も出てきましたが、うん、やっぱり春はこう人とね出会いの別れの季節でもあったりして、はい、私もあの会社の方でね、うん、ちょうどあの移動の時期になりまして、
はい、
この前あの会社の送別会があったんですよ。
ほうほうほう。
それがね、まあ、普通の送別会って、まあ、10人15人ぐらいの人数でやるじゃないですか。
そうですね。
私とかの支店全体でやったもんですから、はい、総勢出席者が120人。
何人それ、
すごいでしょ。
それ、そんなお店やあんの、
まあ、一応スペースを借りてやるんですけど、はいはいはい、まあ、もちろん立食でね、うん、
はい、
でそれの、準備プロデュース、うん、その他司会進行私やらせていただきまして、はい、もう終わった後に一人でビールあおったね。よしバッチリみたいな感じ
で、ね、100人言うたらもうちょっとしんどいよね。
もうなかなか大変、
ね、
まあまあ、ある程度そんなこう社内なんでね気楽な感じのとこあるんですけど、うん、
まあね、
うん、はい、でもやっぱりねその中でもその移動される方とか、
はい、
退職される方たちで、うん、その方だけでも 3,40 人いらっしゃるんですよね。
紹介するだけでも大変ね。
まあなかなか挨拶したりとかね、うん、花束渡したりとか、ね、まあそういうのもありまして、
はいはい、
なかなかねあの段取りも大変でしたけど、
うん、
でも皆さん良かったよって言ってくださって、
はい、
ほっとしました。
まあまあまあね、うん、あのそういうのを普段からやってるんでね、
まあね、
ちょっと慣れっこっていうのもあるやつね。
そうなんですよ。それをみんなね分かってるから、うん、もうついつい言ってきはるんでしょうけど、はいはい、もうええ加減その役割ってちょっと外れたいんですけど、もうね、
まあ、まあそこはね会社のやつっていうのは、まあ、ある意味ちょっとまだ違うよね。
そうなんですよ ね、
仕事とね、
うん、一応ちゃんとした仕事もあるんですけど、
はいはい、
まあ、そういうこともやりつつみたいなね、うんうんうん、いうのもありまして、まあね、まあ、確かに慣れてるっちゃ慣れてるんですけど ね、
まあ、ね、
うん、
僕らでも本番にこうイベントとかって慣れてるじゃないですか、
はい、
そういう準備とかは分かってんねんけど、
そうそう、
だからといって全部任されて
るそうそう、まあ、一人でできるわけでもないですから、
そうそうそう、
もちろん当日手伝ってはもらうんですけれども、
ね、
でももうなんていうんですかね、あの想像力がない方っているじゃないですか、
はい、
あのこういう段取り大体私らそういうイベントやるときってこの時にどうなるかなってこう想像するじゃないですか、
はいはい、
でそれでその時に起こることを考えて、うん、想定するできる範囲のことを事前に準備しておきますよ ね、
そ、 うですよね。で
その想像力がない方がやっぱりこういるんですよ。
います、ね、
あまり慣れてない方とかね、うんうんうん、やったことがない経験がないからそうなるんですけど、
はい、
だそういうことにあのこういうことが起こるかもしれへんやんっていうのを説明しても理解してもらえない。
わかるわかる、
うん、でなんでそこまでせなあかんのとかそんなんせんでええんちゃうみたいなとか言われてイラッとするんですよ ね、うんうん、
まあまあね、
うん、
本当にちょっと物を置くのもこうテーブルの真ん中に置いてねっていうのに、うん、端っこでもええやんみたいなね、うん、
いやそこに置くのには理由があるねみたいなね、
そうそうそうそう
あるんですよ、
うん、
でここのケーブルも全部こうテープ貼ってもいいから、いやそこは机を動かすねんから全部貼ってあかんやんとか、
そう
しょうもないことなんですけど細かいことが気になって、
ね、
うん、どうもねダメなんですよね、
うん、難しいね、あれ本当に。
そうなんですよ。
だから手伝ってもらうにしても全然わかんない人って余計手間かかるのよね、
うんうん、まあでもせっかくね気持ちはありがたいし、
うん、
やっていただきたいなと思うので、
まあね、
はい、まあそこは名取りでね、
はい、
やろうかなと思ったりもするんですけど ね、
ですよね。
まあでもなんとか無事に終わりまして、
はい、
ちょっと一段落できました。
ああ、よかったですね、
はい、
まあ、この春の人事の忙しい時に、
うん、
そういうのもまた一つの勉強として
やってきた
わけですよね。
はい、またいい経験ができたなと思っておりました、
はい、
さあそんな中マットさんですけれども、
はい、
またまた音楽活動されてたみたいですね。
ですね、
うん、
もう金曜日は、まあ、マイドリームのオープンマイクですか、
はい、
行ってきたんですけどね、
うん、
あのその前の、週の日曜日に、
はい、
川西町の方で、
うん、
ホールでステージに立ってたんですけどね、
ほうほう、
あのコスモスホールのバンドフェスティバルというのに
お
出たんですよ。
いいですね。先週ちょうどね応援メッセージ来てましたね。
そうでその、動画がですね、
うん、
1000回超えまして、
おすごいじゃん、
はい、
へ
え。その1000回超えたということで、
うん、
出演者の方々にワンドリンクサービスと。
ワンドリンクだけ
まあまあね、あのもうちょっと出せよ、おい聞いてるか
誰に言ってるか分からへんけどね、
まあまあね、あの本当にあの一応、まあ、Facebook 上でね、
はい、
書いてあったんで、
よかったですね、
あの まあ、行こうか言って行ったんですけど、うん、結局その話はあやふやというか、もう言うのも忘れて、
マジかい。
その話もなく、ほんなら、あの、来週まで伸ばしますということで。
ああ、そうなんや。
はい、来週いただけるかとは思うんですけども、
そうですね、
もうちょっと出してな。
ちなみにその当日はお客さんどのぐらい入ってたんですか？
ね、
うん、
そうですね、150か200ぐらい。
すごいね、はい、なんかでもあのメッセージ見てたら、うん、子供さんも乗ってたとかね。
そうですね、
うん、
結構ね、お年寄りから子供さんまでたくさん来られてましてね、うん、
はい、
毎年やってるのかな。
あ、そうなんじゃ、うん、あ、だって第12回やもんね。
そうそうそう、
うん、
結構いろんな方々が来ていただくような
。年齢層的にもいろいろだったんですか？
ですよね。
へえ、すごいね。
そうで、まあそこでね、うん、マイドリームというバンドで、
はい、
要するに五条のそのライブハウスマイドリームのところで知り合った人たちで作ったバンドやから、
はいはい、まあ、いわゆる即席バンドやわね。
そうそうそう、
うん、
でバンド名もマイドリームと、
うんうん、
で僕インタビューの時も、
うん、
マイドリームの宣伝もしてみた
ら、さすがやるね、
うん、けど
でもワンドリンク少ないな。
もうちょっと欲しいな。
ほんまやな。
違う違う、あんまり言うたら怒られるわ。
ほんまや。
はい、まあまあそんなんでやってきまして、
はい、
でちょうどその選手の話とか、うん、DVD いただきました。
あ、そうなんですね、はい、当日の、
ま
あ、
んやってきましたんでね、
うん、
また新しい人たちとも会いましたんでね。
そうですね、はい、まあでもその時の様子見たいなという方は、うん、マットさんの Facebook 見ていただいたら、
そうですね、
アップされてると思いますんで、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、
ね、お願いしておきます。
はい、
ね、
さあ、そして先ほどもちらっと話に出ましたが、
うん、はい、
梨の花マルシェの打ち合わせにもね、
はい、
行かれてたんですよね。
そう、昨日ね行ってきましてね。
もう日が迫ってきましたね。
そうなんですよ、もうね、いろいろ大変なんですけども、
はい、
昨日は夜会議行ってまして、
うん、
で一応ね、今年はライトアップするんですよ。
はい、夜ですね。
夜ね、梨園の方ですけどね、
うん、
その梨園の方のライトアップはちょっと昨日いくつかこうつけたって、
はいはい、
なかなか綺麗な感じなんです。
おお。
でまだ花が咲いてないので、
うん、
分かりにくいんですよ。
あ、じゃあまだ木だけがライトアップされてる状態ですね。
そうそうそうそう、
はいはい、
でそのライトアップが花が咲いた時にどうなるかっていう楽しみが、
あー、そっかそっか、
あるなと。
まあ、今年が初めてやからね、
ですね、
うまく花のところにちゃんと光が当たるのかとかね。
そうそうそうそう、
ありますよね、うん、
まあ、あるんでね、まあ、テスト的とか今年初めてのことをやるんで、
はい、
まあ、やっていきましょうということで。
そうですね、
まあ、イベントから1週間一応ライトアップは続けますんで。
あ、そうなんですね、はい、この日からまた1週間ということで、
はい、
まあ、本当に梨の花マルシェはみんなの手作り で、
そうです、ね、
ね、進めてますからね、うん、あの本当に去年からまた変わったところもありますけれども、
う
ん、それぞれこういろんな方が手伝って、ね、
ね、
手作りでやってるので、まあ、行き届かない手もあるかもしれませんが、
はい、
逆にそこを見ていただいて、
うん、
応援してあげようなんていう風にね、気持ち持っていただけると嬉しいですよ ね、 ね、うん、じゃあちょっと詳しくご紹介しておきましょう、
はい、
梨の花回廊と手作りフェア梨の花、はい、マルシェです、2017年4月9日の日曜日ということなんで、ほぼ1ヶ月後ということになります ね、
ですね、
大戸町の福上中央公園で行います、
はい、
近鉄福上駅から徒歩5分ということなので、もう歩いてすぐになりますね、
はい、
で当日は雨天決行です、入場料は無料となっています、
はい、
中では先ほど申し上げたその手作りフェアということなので、
はい、
手作りの作品発売や、ワークショップ、
うん、
それから私たちがね、お手伝いをするパフォーマンス部門とか、
はい、
あと食グルメ、梨の花回廊散策、梨明かりということで、これが前夜祭から、
はい、
夜のライトアップがあります、
うん、
今のお話では4月9日の日曜日からさらに1週間近く、ね、うん、ライトアップがあるということなの で、
そうです、ね、
この日が来られないっていう方でもぜひね、うん、その後夜にまた見に来ていただいて、
はい、
梨の花の可憐なその姿を ね、
ね、
見ていただきたいなと思いますね。
だから前夜祭で、
うん、
9日の前夜祭8日からライトアップ始まります。
そうなんですね、はい、じゃあちょっと早めに来ていただいて、
うん、
前日の様子見ていただければと思います。
ですよね、僕多分ね、はい、どっかで歌ってます。
うん、マジで、
はい、
前夜祭から歌うんや。
いや、前夜祭ね、誰も来ないかもわからないんで、
はい、
僕とりあえず、ギター持って行きます。
あ、そうなんや。
うん、
じゃあ、 あの、応援したい方、もしいたらね、
そうそうそう、
いてへんかったらいいよ。いてたらね。
マットに会いたい方、来てくれ。
ああ、嫌やなっていうかもしれないね。
なんでやねん。ね、それでお願いしておきます、ね、
はい、ぜひ、梨の花マルシェ、お越しください。4月9日日曜日です。
はい、
さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。
はい、
実はですね、3月22日に全国発売が決まりました、
はい、
この曲です。ケンコウタカオと田中翔吾で、松千山愛花。
山津通わぬ 妻の森妻よし高青年妻と言いながら
高尾と田中翔吾で松千山愛花ご紹介いたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは子供。
子供ね、
うん、
まあ、今日の写真なんですけども、
はいはい、
まあ、津さんが小さな子供の頃に撮った集合写真、うん、
はい、
ね、これをとあの載せさせていただきましたけども、
はい、ちょうどね小学校の卒業式の日だと思うんですけどね、
う
ん、あの多分卒業証書を持ってるはずなんで、
はいはい、
これがね大阪にある天満の天神さんで撮った写真ですね、
うん、お
ー、
え、学校でじゃなくて、
うん、学校がねすぐ近くなんですよ、
はいはいはい、
その天神さんのすぐ近くの南森町っていうところにある小学校だったんですけど、
うん、
なんでかわかんないけど多分その卒業式の日に天神さんに行ってるはず。あ、わかった、思い出した、
うん、
あのねタイムカプセル埋めに行って、
あ、
預けに行って、
うんうんうん、
天神さんに、
うん、
でなんか二十歳になった時にこれ開けるからって言って、
うん、
天神さんに預けに行ったんですよ。
あ、
でその時に多分集合写真撮ったんやろね。
なるほど。
でほんまに二十歳の時に行ったんですけど、
はい、
何入れたか今全然覚えてないんだよねあの開きに行ったことは覚えてる、
はいはいはい、
うん、
あ、もう
でその時に友達に会ったことも覚えてる、
うん、はいはい、
けどそっから全然つながってない
まあそんなもんでしょ。
そうやね、
子供の頃に、
うん、
まあ、まあまあある意味しょうもないって言い方悪いけどね、
うん、
何かこうその時に思ってたものを埋めて、
そうそうそう、手紙かなんかやと思うねんけど ね、
ね、
どこ行ってんやろな。
で二十歳の時見た時に、
うん、あ、なんじゃこれっていうね、
なんじゃこれ
そうやね、
状態なんでしょうね、うん、
で私あの小学校卒業して奈良に引っ越ししたんで、
はい、
そこからその小学校の時の友達とほぼ付き合いないんですよ。
ああ、なるほど。
なんか二十歳になった時も誰みたいな感じで、
はいはい、
久しぶりやったんで、
はい、
あったんですけどね。
まあね、小学校自分からずっと離れて成人してたら本当誰か分かんないよね。
そうなんですよね。まあちょっくら面影はあるんですけど、うん、
まあまあね、
ちょっとこれをね私あの Facebook の方にね今あの昔の写真をこう銀影写真をデジタル化してるんで、
はい、
ちょっとこんなん出てきたわと思ってアップしたんですよ、
はい、
ほんでみんなに私どこにおるか分かるって言ったら、
うん、
意外とみんな優しいから、
はい、
スーさん面影あんでって言ってみんな変えてくれたんですけど、
うん、
いやでも顔そのままかもしれんけど体がなみたいな感じでちょっとね反省してないですよね
まあまあそこはね、そこは子供の頃やねんから、
う
ん、
そうそう、まあね、
まあね、
ちょっとでもねこの頃に戻りたいなと思いながら
まあまあね、まあ身長も違うやですね。
いやでもね身長あんま変われへんねん。
あ、ほんまに、
う
ん、
もうそんなに変わってないですね。
そうなんや、
言うほど、うん、まあ今もちっちゃいんで、
はいはいはい、
そんなに違いはないかもしれない
ですね、まあ、横幅だけが変わって、
まあ、どんどこどんどこ重さと横幅だけが広がっていくっていう、ね、もう危険やわほんまに。
まあまあまあね、そういう思いでもありの、は
い、ということなんで、あのぜひ私がどこなのかを探していただければ
ですよね、
はい、いいと思います。
はい、お願いしておきます、
うん、よろしくお願いします、
はい、
さあそれではメッセージご紹介しましょう。まずはパリーケンさんです、はい、私は子供が嫌いだって若き頃のイブマサトウがスネークマンショーで叫んでいたのを思い出しますね。
ありましたね。
若い人は知らんかもやけど、当然マットさんは知ってますよね、うん、
知ってます
私もなんか知ってんねんけどな、何やろな。それにマットさん、女性ファンのみならず、うん、子供たちからも大人気なんですよね、羨ましいな。
本当ね、不思議ですよね。
不思議やね。
僕たちの演奏というかバンドでやってる時ね、
うん、
子供たちが寄ってきて踊ってくれるから、
ね、なんやのね、リズムかなあれって。
うん、
あの、まあ、ほらあったやん CM で、
はいはい、
ピアノ買ってちょうだいがすごい子供が泣き止むっていう、
はいはい、
あれと同じパターンやと私は思い込んでるんだけどね。
なのかな、
うん、
まあ、そんなんもあるし ね、
ねえ。
で、あのね、僕ね子供に対してね、
はい、
子供扱いしないんですよ。
うん、本気やね
本気、
うん、
それが友達感覚なんだよ。
どうなんやろね、まあ、別にバンドしてる時に別にどうこうっていうことはないと思うんですけどね。
まあまあまあね、
うん、
そんなんでね結構集まってきてくれたりするからね、
心の中もわからんとね。
いやいや違う違う違う
続きがあります、
はい、
僕は子供の扱いが下手というかなんというか、
うん、
遊んであげると大盛り上がりか、うん、泣かせてしまうかの両極端。
もうない、もうね、 遊んであげるっていう時点で間違おうと。
あ、違うんや。
一緒に遊ぶとえ。
あ、
わかるかな。
うん、わかれへん。そこの違い。私もどっちかって言ったらパリ計算派やな。
いやいや、遊んであげるっていう考えがあかん。
そうなんや、うん、上からやでね。
まあまあね、
まあどっちにせよ子供であろうが大人であろうが、うん、嫌いなやつは嫌いやという大人げない私ではありますが。
そうですね。
とはいえ自分の子供時代を振り返ると、うん、ほんまにバカ正直な子供やったと思います。
あ、そうなんや、うん、
小学校2年生の頃の記憶ですが、うん、先生はどうして〇〇が〇〇なのに〇〇ができるのですか、うん、ってここにはとても書けないようなエグい質問を純粋にしてたな。
全く意味わからん。
私もわかれん。これ何入ってんのやろね。
〇〇が
〇〇なのに〇〇できるんですか。全然わかれん。
全く意味わからんし、
まあ、確かにややこしいこと聞いてはったやろね。
まあまあまあね、うん、やろうけど。
そうやね、
答えようがないわ。ほんまに、
もうこの世にいないかもですが〇〇先生ごめんなさい。ここまで〇〇やわ、うん、反省してはるみたいですね。
まあ、まあ確かにね。
はい、
〇〇先生に〇〇かってね、何の話や
ね。ちょっと1個だけヒントがあるとええねんけどね。
そうそうそう、
〇〇が〇〇なのに〇〇できるのですか、あのどっか1個だけ教えてくれたら。そうそうそう、ちょっと想像すんねんけど、うん、全然分かれへん、ま、
全く想像できへんよね。
そうそう、
クイズにもなってない
から、ね、大喜利にもなりづらいね。残念です。
まあまあ、
ね、はい、
まあまあ大変な子供やったということですよね。
そうですね、まあでも逆に小学校2年生やから、はい、そうなんていうの、裏も何もなしにまっすぐ質問やって分かれへんなと思ったこと聞いちゃったんやろね。
あ、
大人にしたら答えにくいような質問をしちゃったっていうことはあるかもしれないですよね。
はいはいはい、
うん、
まあまあ、いやそれもね、まあまあ年取っても大して変わってないような気がします。
いや、もうちょっと考えて喋ってると思うけど。
まあまあね、うん、
少しはね、
少しはね、
少しはね、はい、うん、はい、ということでパリケースありがとうございました。続きましてはさくらさんです。
はい、
友人の子供はすでに社会人になりました。
お、みんなね、
どうして人んちの子供はすぐ大きくなるんでしょうね。
ああ、そうやね。
ああ、たまに
失礼 ね、
あっという間やね、
うん、
たまにしか会わないせいなんでしょうが、
はい、
あっという間に成長した気がしてなりません、
はいはい、うん、
最近その子がまだ赤ちゃんだったり、うん、よちよち歩きの時の写真を見ながら、うん、時間の経つのは早いなと痛感してました。
あ、ですね、本当に。あのね、僕もね、あの近所の子供たち、
はい、うん、
まあ、小さい小学校自分によく、はい、まあ、喋ったり遊んだりしてた子いるじゃないですか、
うん、マットさんが大人の時に子供やった子
たち
ね、うんうん、
近所の子供たちとこう遊んだりしてて、
はい、
まあ、しばらく会わずに、
うんうん、
まあ、5、6年経つとね、
はい、
もうほぼ高校生とか
になってる。そうやね、そうやね、
誰か分かれへんね。
小学校の高学年の子と遊んでてちょっと経ったらもう高校生やもんね。
そうそうそうそう、
うん、早いね。
ほんだらもう誰か分かれへん
ね。顔も変わるもんね、声も変わるしね。
こんにちはとか言うてくんね、
うん、
でマットさんとか言うてきてくれんねん、うん、ええねんけど、
誰
お前誰やみたいな。ほんだら何誰誰やんかみたいに言
う
てくるから、
うん、
ええとか思って、あー分かったとか言
う
てね、
うんうん、
そういう会話するのも楽しいけどね。で、今どないしてんねとか言ったら、高校でこうやって学校行ってんね
え、
ちゃんと生きてんのか言ってね。
言えたもんじゃないけどね。
まあまあね、僕はしてなかったんで言われへんねんけど、
うんうん、
まあまあ、せやけどそういう記憶が5、6年経つと、もう小学校からやったら全然。
だからやっぱ小学生と高校生ってちゃうやん。うん、
そう、
うん、中学生と高校生だったらまだちょっとこうなんていうの、
うんうんうん、
そんなに大きく違わへん気もするんだけど、小学生ってやっぱちゃうよね、
うん、特にね低学年の子たちとね、
うん、
したらもう高校生になったらもう大人やもん
ね、あれだから生きてきた人生で測るらしいからね。
あ、
例えば10歳の子供が10年後って今まで生きてきたのと同じだけの年数になるやん、
はい、
だから20歳ってすごい先の感じはすんねんけど、
うん、
大人になってみて40歳の人が10年後って考えたら4分の1やんか、人生の、
はいはい、
だからそしたらそんなに長くないような気がするんやって。
あ、なるほど。
だから今まで生きてきた長さによって、うん、そこから先の人生の長さって測られちゃうから、
うん、
だから年いけばいくほど短く感じんねやろな。
あ、
きっとね、
そういう意味ね、
うんうんうん、同じ年数でもね、
はいはい、
うん、
分かるな。だからね、本当にまあまあ、せやな、50のおっちゃんが60になってもまあまあちょっと年取ったなって感じるだけで、
うん、
分かるもんね、
うん、想像つくもんね。
そうそうそう、
うん、
学校の先生なんか卒業して会っても分かるもんね。
そやね、
うん、
だからそれこそ高校の時にね担任してくれた先生で、うん、新卒の先生なんかって大体22、3やん、
はい、
でも若いやん、うん、で高校生で、まあ、高校16、17とかやんか、うん、だから多分年齢的には5、6個しか変われへんのよ、
はいはい、
でもすごい大人なイメージやったやんか。
そうな、
うんうん、で自分が22、23になった時に、うん、あれあの先生この年みたいな感じになるよね。
そうなるな、確かにそういうところもおかしいよ
ね、
う
ん、不思議なもんですね。
まあね、はい
はい、ということで、さくらさんありがとうございました。さあ、続きましてはその昔さんです、
はい、
子供の頃は何も考えずに遊べたよね。
確かに
明日のことなんか気にせずに朝まで遊んでたように思います、う
んうん、遊んでた。
好きな時に好きなだけ遊ぶ、これが子供の特権だと思います、
うん、まあ特権なのかどうかは分かんないけどね、本当に遊び好きっていうのもあれやけどね。
そうですね、中学生って大人なのか子供なのかどっち？
あ、難しいな。
僕は中学生を大人と見ています。
確かに、
自分自身で自分のことを考え出すようになれば大人だと思っています。
あ、そうかそうか。
まあいくつになっても自立できていない大人もいますがね。
まあな、
ということですね。
あのね、僕一番思うのはもうなんていうかな、この年取ってきてもう子供みたいって言われんねって言うてる大人はダメですね。
あ、ダメ、
うん、
あ、そう、
あの自分から言うてるやつ。
あ、自分から言う人。
そうそうそう、
うん、
子供みたいって言われたいみたいな人ってダメね。
あ、そう。あ、そう、まあまあまあ、うん、いろいろやね、うん、
あの人が、
うん、
あの人も何ていうの、何でも一つのことに集中して
夢中になるタイプ、ね、
夢中になってる人を見て、うんうん、子供みたいやねんって言うのはええねんけど、
はいはい、
なんかこうもう俺子供みたいやろみたいな言うてる人いるやん。
まあ言い訳として言うてるってことかな。
まあまあな、そういうのを言うてる人に限って、
うん、
君計算づくやし大人やから。
そういう意味か。うん、ああそうね、うん。
なんかアピールしてるやん。
はいはいはい、はい。
子供みたいやろ。
私無邪気なのよみたいな。
そうそうそうそう。うん、
あれ、うん、
アピールしてるのはよくない、ね。
そうね、うん。そこを考えてる時点で大人やんな。
そうそうそうそう。うん、だからその辺のところはねちょっと考えてほしいかなみたいな。
そうですね、まあでも子供であるな、どうですか、子供に戻りたい？
あー、ある意味ね、
うん、
ある意味戻りたいけど、
うん、
やっぱりその年その年で自分のやってきたことのなんで成果、
うん、
っていうのがあるから、
うん、
もう一つ、いや、こう成果を出したいとか思ってくるよね。
ああ、さらにその上をっていうこと？
そうそうそうそう。
ああ、そうなんや。
だから僕なんかまあギター弾くじゃないですか。
うんうん、
だから若い頃のに弾いてたギターから思うと、
うん、
やっぱり今の音っていうのは若い頃ヨーダさんだったもん。
そりゃそうやろな、
うん、
人生経験もちゃうもんね。
そうそうそう、
うん、
だから若い頃に今ぐらい弾けたらまた違うたんやろうけど。
ああ、じゃあ今の記憶を持ったまま若い体になるっていうのはありかもしれないな。
そうそうそうそう、いう意味ね。
うん、だそれなしにもっぺん子供時代を一からやり直すかっていうのやったらめんどくさいよね。
まあね、
うん、
まあまあ出会いの関係もあるけども、
うん、
まあそういう面ではやり直したい部分もあるけども。
あ、そう、うん、いや私もええかな。やるとしたらせめて短大やったから大学に行きたいなぐらいはあるけど、
はいはいはい、
特にバブル期の短大じゃなく大学ね。
まあね、
めっちゃ遊べるやん。
あ、
それはしたかったなと思いますけど、うん、別に学生時代戻りたいとか子供に戻りたいとかはないな。
あ、まあまあね、子供には戻りたないかな。
めんどくさいよ、うん、
確かにね、
うん、まあ、いろいろありますね、
はい、
ということでその向井さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ来週のテーマなんですけれども、
はい、
ちょっとね久しぶりに、うん、今日は何の日ページを見てみましたら、
はいはいはい、
来週の3月19日っていうのが、
うん、
カメラの、
うん、発明の日、
発明の日なんですって、
はいはいはい、
カメラって今どこでもねデジカメでもそれこそスマホでもええの入ってますけれども、
ですよね、
それが始まった日ということなんで、うん、せっかくなんで3月19日来週のテーマトークカメラでどうでしょうか ね、
いろいろ映したいこともあるやろし、
うん、でマットさんがね昔昔とかちょっと前まで写真撮りに行ったりとかね、
はいはい、
アップしたりしてましたからね。
ですよね、
春になってこんなとこありましたよって写真と一緒にね、うん、ぜひメッセージ入れていただけたら嬉しいなと思います ね、
ですね、
はい、ということで来週のテーマはカメラでお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。バイバイ。さあそれでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
として声を聞かせて